吉田文化会館だより、第139号、2023年11月、令和5年度人権週間の集い、お一人様でも最後まで住み慣れた家や地域で、ベストセラーお一人様シリーズの著者、上野千鶴子さん、講演会、参加無料、要申し込み。日時、令和5年11月26日日曜日、14時から16時、13時30分会場。場所、笠岡市民会館。お一人様時代の到来。一昔前まで人生80年と言われてきましたが、今や人生100年時代へ移りつつあります。それに伴い、全国で増えているのが、単身で暮らす高齢者、いわゆるお一人様です。皆さんの抱くお一人様のイメージは、どのようなものですか？寂しい、不安、孤独、など良くない姿が思い浮かぶ人もいるかもしれません。しかし、お一人様のご本人は、心穏やかに楽しく、誰にも遠慮することのないお一人様暮らしに満足している人も少なくありません。人権週間の集いでは、より幸福度の高いお一人様暮らしを営むために、私たちが抱く寂しさや不安を解消するための知恵を、120万部を超える大ベストセラーとなったお一人様シリーズの著者である上野千鶴子さんに講演していただきます。結婚していても子供がいても、離婚しても生涯独身でも、たどる道筋は違えど、長生きすれば誰もが最後はみんな同じお一人様です。講演会の後には、きっと前向きで明るいお一人様の姿が現実のものとして皆さんの未来に思い描かれていくことでしょう。多くの皆さんの参加をお待ちしています。申し込み、参加者の氏名、住所、電話番号を電話、ファックスで人権推進課に申し込み、市ホームページの申し込みフォームからも申し込みできます。定員900名、先着順。締め切り11月17日金曜日。その他、手話通訳、要約筆記があります。補聴器、T モード対応で明瞭に聞こえるヒアリングループ席もあります。申し込み問い合わせ、人権推進課、電話692120、ファックス625767、詳細は市ホームページでご確認ください。上野千鶴子さん、プロフィール。1948年富山県生まれ。社会学者。東京大学名誉教授。認定 NPO 法人ウィメンズアクションネットワーク WAN 理事長。日本における女性学、ジェンダー研究のパイオニア。近年、介護とケアの分野に研究領域を拡大しています。主な著書に、在宅一人死のすすめ、老いる準備、介護すること、されること、生き延びるための思想、ジェンダー平等の罠、女嫌い、日本のミソジニー、近代家族の成立と終焉、上野千鶴子が聞く、小笠原先生、一人で家で死ねますか？小笠原文夫と共著、ケアのカリスマたち、看取りを支えるプロフェッショナルたち、介護保険が危ない、ほか多数の書籍を執筆しています。笠岡市立図書館にも、上野千鶴子さんの蔵書は37種類、お一人様シリーズもあります。 人権漫画未来ちゃん第63回我が家のユニバーサルデザイン作画南一平人権漫画解説高齢社会の到来とともに日常生活用具のニーズにも多様化、高度化が求められています。握る力が弱い人でも持ちやすいスプーンや、裏に滑り止めのシリコンのゴムをつけたお皿など、もともと各種高齢者福祉、医療施設向けに開発されたものが、一般家庭用としても店頭で販売されています。パッと見だけではユニバーサルデザインであることに気がつかないものもあり、スプーンを実際に使ってみると、なるほど便利で、鶏そぼろや麻婆豆腐など、細かいものやペースト状の料理が食べやすいように工夫されています。業務用の強化陶器を使ったものもあり、軽くて耐久性も抜群です。ユニバーサルデザインの食器は、自立した食生活が送れるように、高齢者など社会生活弱者の行動を妨げる物理的・心理的障害を取り除き、食べやすいように工夫されたもので、誰でも安心して食事を楽しむことができます。私たちが伝えていく、過去から学び、すべての国が核兵器を持たない世界を、広島へ原爆が投下されて78年となる8月6日に、笠岡市中央公民館で、笠岡市原爆死没者鎮魂式並びに平和記念の集いが開催されました。式典では岡山龍谷高校の国語部と放送部の生徒たちが作成した平和の誓いが朗読されました。核兵器も戦争もない世界の実現を目指して、時代を担う皆さんの平和への思いを力強く伝えてくれました。ここに全文をご紹介します。平和の誓い。日本の戦争終結から78年の年月が経ちました。1945年8月。世界で初めて原子爆弾が広島と長崎に投下され、多くの人々が犠牲になりました。70年以上経った今でも、苦しみ続けている人が大勢いらっしゃいます。今もなお、世界には約1万3000発の核弾頭が存在していると言われています。それは、恐怖などという生易しい言葉では言い表せないことです。私たちは戦争の恐ろしさを学んでいます。私たち人間が過去から学び、未来へ生かすことができるはずの種族だからです。過去に起こった惨劇を繰り返してはいけません。誰もが学んだことです。しかし私たちの世代は、戦争を知りません。体験していないからです。そして私たちの世代が、おそらく被爆者に直接話を聞くことができる最後の世代です。だからこそ、私たちは後の世代に戦争の恐ろしさを伝えなければなりません。令和に生まれた新しい命は、過去の悲惨な出来事を知りません。焼け野原になった広島や長崎、あちこちで起きた空襲も、今は復興して、その姿はほとんど見えません。残っている被爆した建物は本当に少ないのです。その少ない被爆した建物の中で、真っ先に思い浮かぶのは、原爆ドームで知られる広島県物産陳列館や、被爆校舎である旧城山国民学校校舎ではないでしょうか。私たちは一度はそれらの場所に足を運ぶべきです。先ほどの通り、被爆者との関わりが持てるのは私たちの世代までなのです。戦争について知るためには、被爆したものを見なければ、本当の意味で 学ぶことはできません。私たちは戦争や原爆について知ることはできません。だからもっと真剣に学ぶべきです。もっと真剣に考えるべきです。私たちは今一度平和について考えるべきです。戦争について考えるべきです。そのきっかけは、今年5月に広島で開催された G7 広島サミットにあります。皆さんの記憶にも新しいのではないでしょうか。参加国はフランス、アメリカ、イギリス、ドイツ、日本、イタリア、カナダの7カ国でした。欧州理事会議長と欧州委員会委員長も参加しました。世界的に地位の高い人々が被爆地に足を運んでいるのです。それほどまでに価値があることなのです。凄惨な過去から学ぶことは多いはずです。世界の在り方を変えるには、一人一人の意識が大切です。私たちが平和に暮らせる世の中を、そしていずれすべての国がすべての核兵器をこの世に存在させないことを心から祈ります。